放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今日が3月29日、来週の、今頃が、アメリカの僕はボストンに行っていまして、アニメボストンっていう、イベントがあって、それで前と前回の台湾の時と同じようにガンダムユニコーンという作品で呼んでいただいて、その作品の監督の古橋さんという人と一緒に、というか出演者としては一緒に、ボストンの方に行っていてですね、来週の今頃、アメリカは、5年前にシカゴに行ったので、お仕事で、それ以来2度目で、海外旅行は3度目みたいな感じなんですけども、またね、地球の歩き方っていう本をね読んでますよ。ボストンっていうのを買ってね読んでいるんですけども、だから全然わかんないですね。マサチューセッツ州にあると。ボストンで言うとボストン社会事件っていうのがあったらしいよっていうのをね、地球の歩き方で学びましたよ。思い出したというかね、シカゴに行った時はね、初めての海外だったっていうのもあるんですけど、ずっと時差ボケっていうか、もう夜ご飯食べてる時とかもほぼ半寝でいたっていうかね。またシカゴ名物だって連れて行ってもらったんですけど、シカゴ名物がすごい分厚いピザでね、すごいチーズがぎっしり詰まったピザでね、半寝でそのピザを食べていた思い出っていうのが僕のシカゴの思い出なんですけども、あとアバクロに連れてってもらったっていう当時日本に上陸したてぐらいのね、上陸したてなら日本で行けばいいじゃないかっていう話なんだけど、今思い出せば未上陸のやつ行けよって思うんですけども、アバクロに危機として連れてってもらって、あ、日本に来たばっかりのやつだとか言ってみんなでなんか買ったみたいな思い出がありますけどもね。ボストン来週に行っているの、行くので、今絶賛準備中というか、トランクをねなくてね、大きいやつが今回結構白数も前よりは長いので、大きいのをこの際だから買っとかなきゃなっていうんで探してるんですけども、また準備ギリギリになりそうだな。前回台湾行った時が前日の夜中の12時からの荷造りだったんですけど、今回はそれはまずいなと、早め早めでやっていかないとと思ってね、携帯のメモに買うべきものをいっぱい入れてるんですけどもね、まあ、そんなわけでね、気をつけていっていきたいと思います。それでは内山聖輝のワンクール、シャープ12スタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームチャイさん、奈良県、21歳女性。内山さんこんにちは。以前ラジオで言っていた内山さんが尾身川千秋さんにおすすめした時計仕掛けのオレンジっていう映画ですね、をレンタルして見ました。家族とでは見ない方がいいと言っていたので私はちゃんと一人で見ました。過激な内容でしたがとても面白かったです。主人公が下道なのになぜか憎めない癖になるキャラクターでした。あ、なるほど。私はよく友達とホラー映画鑑賞会を開いて見るのですが、映画好きの内山さんはホラー映画も見られるのですか、ということなんですが、ホラー映画はホラー映画好きみたいなこともないんですけども、好きなのはいくつかあって、永遠の子供たちっていう映画があるんですけど、ギレルモ・デルトロ監督が、プロデューサーに回った作品かなが、結構好きで、その映画はなんかこう、僕自身幽霊とかを信じないんですけども、幽霊的なものに怖がらされたというか、それが結構びっくりだったという意味で、永遠の子供たちはね、映画館で見た時のことすごいよく覚えてますね。まあ、その系列で言うと、ホラーって言うとちょっと違うかもしれないけど、パンズラビリンスっていうデルトロ監督の映画は傑作だと思いますね。本当に素晴らしい映画ですね。で、ホラー映画でハードな描写、結構痛い描写というか、僕結構そういうシーンは 半目ぐらいで見るんですけども、そういうのも大丈夫だよっていう人は、ホステルっていう映画があって、それのワン、ツーが、結構ハードな作品ではあるけども、面白いですね。まあ、そんな感じですかね。続きまして、ラジオネーム、レイさん、徳島県。内山さん、こんばんは。私はもうすぐ高1になるものですが、小6の頃から内山さんの大ファンで、毎回楽しく聞かせていただいております。私は内山さんの笑い声が好きなのですが、内山さんは笑い声について誰かに指摘されたことはありますか？もしあるならば教えてください。ちなみに私はいつも父に頭の上に文字で、はっはっはって出てると言われます。かっこ笑い。はっはっはっか。笑い声はね、この間、声優の、細谷義正さんと、デスパレードっていう、作品で共演してたんですけど、彼が、義正くんが、あのシーンの、内山さんの笑い方が、すごい好きなんですよって言われました。なんか、義正くんはね、要所要所で褒めてくれるんですけど、なんかちょっと恥ずかしいんですよね、いつも。まあ、笑い声もそうなんですけど、仕草が可愛いみたいなことって結構あると思うんですけども、前紹介した福光茂之さんの漫画があると思うんですけど、あの漫画の作者である福光さんの絵柄、キャラクターのニヤリとした感じとかね、すごい好きでね、悪巧みのニヤリも好きだし、なんかこう飲み会で福光さんがはっはっはってこう笑ってる顔の感じとかもね、結構好きなんですね。こう、絵柄の力というかね、あの笑いは僕は好きですね。続きまして、ラジオネーム、ウーロン茶さん。うちこんばんは。私は今、高校2年生で、ファーストフードでアルバイトをしているのですが、今年で3年目になるので、仕事にもすっかり慣れてきました。そんなある日、〇〇は仕事にも安定感があるし評価もされているのに向上心がないと言われてしまいました。〇〇っていうのはだからウーロン茶さんのことですね。確かに私は学校のテストでも点がそれなりに取れていればいいやと思ってしまうタイプで、その言葉がとても引っかかり、向上心とはどうやってつければ良いものかと日々悩んでいます。ウッチーはどんどん高みを目指すタイプですか、それとも現状維持を保つタイプでしょうか。うわ、難しい質問ですね。ていうか真面目だよね。こういう考え方をするっていうのがまずね、すごいことだと思います。ただ、どうなんでしょうね、これは。例えば、まあ学校のテストって例に出してるけど、勉強で言うと、僕の経験則というか、現役学生、生徒だった頃に思ってたこととしては、身も蓋もない話で、できる人はできるし、できない人はできないみたいな。なんか学校の勉強とか、向き不向きはある気がして、僕は、なんか学校のテストとか、それなりにできたタイプではあるかもしれないんですが、数学とかね、まあできなかったですからね。もう、高校生のある時期以降は、もう先生の言っていることが意味がわからなくて、完全に捨てましたね。だから僕指定校推薦で大学とか、まあそれに限らず学校の成績で何とかしようみたいなのも視野にあったので、成績は取らなきゃと思ってたんですけど、数学で稼ぐのは無理だと。だから能力別のクラスがあったので、私の高校はこの段階のレベルいくつに留まっておけば最低限この成績はもらえるみたいなことがあったわけですよ。だからここまでは欲しいから、このクラスには何とかいようみたいな努力をしていた気がする。だから、そこはもうそのぐらいの努力に留めておいて、伸ばすところは伸ばしておけみたいな、得意なところで稼げみたいな、感じの戦略はなんとなく練ってたかな。だから、向き不向きがあるし、それぞれの個性によってやれることやれないことはあると思うので、努力する、できるっていうのはいいんだけども、ここは行けみたいなところで、やれるところで努力するっていうのはいいかなって思いますけどね。まあそれは、少なくとも僕がなんかこう勉強なりなんなりでっていうのはそういうふうに思いますけどね。だから高みを目指すのか現状維持を保つのかわかんないけど、なんていうの？ 嫌な意味で計算高いみたいな、そういうところはあったかもしれませんね。はい、こんな感じですかね。というわけで皆様、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、
内山のスイッチ。
このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは
最近良かった映画。
映画のタイトルはシェフ三つ星フードトラック始めましたという映画です。この映画はアメリカ映画で2014年の作品で、監督はジョン・ファブローさん、115分という尺なんですけども、この映画のあらすじは、ロサンゼルスの一流レストランで働くカール・キャスパーという人がいて、これをなんとですね、ジョン・ファブロー監督自身が演じているんですね。この人が主人公ですね。カール・キャスパーさんがいつも決まったメニュー、ベタなメニューをいつも通りに出してくれっていうオーナーとこう対立してしまうんですね、シェフとオーナーが。で、主人公キャスパーは、ベタなメニューじゃなくてチャレンジングな新しい料理とか新しい味を、出したいって言ってるんだけども、そういう風に対立していたと。で、そんな中こうネットで有名なグルメ評論家みたいな人がそのお店に、キャスパーさんのお店にやってくるわけですよ。で、そこで食事をして、だからしょうがないからオーナー通りの、オーナーが言った通りのいつものメニューを出して、もてなしたところ、その評論家がネットに、キャスパーは昔はエッジの効いたことやってたけど今はもうなんか高級食材を使った退屈なメニューしか出してないと言って酷評されてしまうと。で、そんなこんながあって、オーナーとキャスパーさんの対立はどんどん深まっていって、キャスパーはついにレストランをクビになり新たな道を探すみたいなあらすじですかね。そして、一方で、別れた奥さんとの一人息子っていうのがいて、彼ともうまくいってないみたいな。だ、その親子の、関係性がまた良くなるのかなみたいな話もこう一方であるっていう。で、こう三つ星フードトラック始めましたっていうサブタイトルがついてる通り、フードトラックを始めるっていう。フードトラックって文化放送の下にありますよね。なんかトラックで移動型の、ご飯屋さんで昼時とかに、みんな並んでなんか500円とかでいろんなメニューを出して、その車の中で調理できるようになっていたりするみたいなのがフードトラックですけど、それを始めるっていう映画ですね。で、この監督のジョン・ファブローという人、主演もしてますが、1966年生まれの48歳のアメリカ人で、何で有名かというとアイアンマンの監督ですね。アイアンマンの、一作目、そしてアイアンマン2の、監督で、どちらもすごい大ヒットしてすごい成功を収めた監督なんですけども、俳優もやるし脚本家もやるし監督もやるしプロデューサーにもあるっていう、すごいマルチな才能を持った人で、もともとアイアンマンみたいな超大作の人ではなくてインディペンデント系の映画出身の人で、今回も、シェフっていう映画も割とこう予算の少ない、アイアンマンとかって超大作ですから、それに比べるとすごい予算の少ない映画を今回はチャレンジと。アイアンマン3はこれのためにかわからないですけども、この人アイアンマン3だけこの人が監督じゃないんですよね。ジョン・ファブローは降板してるんですよね、この3作目は。で、それを超大作からインディペンデント映画へ行くっていう流れが、このお話の中のカール・キャスパーっていうシェフのストーリーとちょっと重なるんじゃないかなみたいな風に言ってる人もいましたね。まあそんなこんなでですね、この映画のポイントの一つ目が、とにかくご飯がすごい美味しそうなんですよ。これね、僕結構お腹空いてる時に見ちゃったんですけど、まあうまそうでね。だいたいこういう映画でご飯が全然美味しそうじゃなかったら、まあこけますわな。ただ今回はすごくて、もう冒頭のつかみというか、冒頭がお店でキャスパーが仕込みをするシーンから始まるんですけど、そこがなんて言うんだろうな、例えば手のアップだけを写して、キャスパーの顔手のアップみたいな交互で勝利するんじゃなくて、引きの絵もちゃんとあるから、ちゃんとこの人が料理してるなっていうのがこう伝わってくる。これ絶対ファブローさん 指導を受けて練習しないとこの絵は撮れないだろうっていう絵で引き込まれるというか、なんかそういう積み重ねを感じるんですよね。で、事実、ニュースとかで読んだんですけども、今回の映画のために専門家を呼んできて、指導で入ってるんですよね。で、その専門家っていうのがロイ・チョイさんっていう人で、この人が料理人で、今ロサンゼルスでフードトラックがすごい流行ってるんですって。で、ロイ・チョイさんっていう人がその流行りの元の一人というか、彼は何をやったかというと、タコスと韓国料理を合わせた、なんて言うんですかね、そういう焼肉を野菜やソースと一緒にトルティーヤに包んだ料理を作って、それをフードトラックで売ってこう大ヒットして、どういう経路で大ヒットしたかというと、その一員としてこうみんながツイッターでつぶやいて、それがここで食べられるよみたいな感じでロイ・チョイさんの、フードトラックが大流行したっていうのがニュースにあったんですけど、だからそのロイ・チョイさんを呼んできて指導を受けて、料理を作っているっていう、なんて言うんだろうな、ある作品を作るときにその取り組むテーマについてすごいよく調べてあって、人を呼んで学んでいて、それを活かした絵になってるっていうのがね、本当にそれはお見それしましたというか、まあ、当たり前のことなんだけど、すごい偉いなって思える絵が本当に、最初のシーンからできていて、そこがまずすごいなと思いましたね。そして二つ目が、現代のグルメ事情を描いているところ。さっきもあらすじの中で、ネットで有名なグルメ評論家が、鍵となると言いましたけども、アメリカでもそうなんだなって思ったのが、食べログ的な日本で言うと、そのネットの情報によってそのレストランの売り上げが、左右されるっていうのが描かれていて、あ、日本でも結構そういうのが話題になってるけども、アメリカでも状況はそういうことなのかみたいな、そういう意味でそういうネットが行き渡った世界をちゃんと描いてるっていうのが面白かったんですよね。だからツイッター表現とかは結構巧みで、キャラクターたちがみんな iPhone を片手にツイッターで四六時中つぶやいてるんですよ、この映画では。だからそういう風にナチュラルにツイッターをみんながアカウント持っててやってるっていう世界が描かれていて、それは結構新しく見えたというか、ただそのなんだろうな、映画でここで一つ思ったのが、それって要は iPhone とか iPad をみんないじってるんですけども、今までだったらそれが電話とかだったと思うんですね。で、電話だとこうみんなが要件を全部が全部ではないけど口に出してくれると。でも iPhone とか iPad だと無言でいじってることになるわけだから、ストーリー上ですよ、演出上説明が難しいというか、彼がどういう意思を持って何どういうメッセージを発しようとしてるのかっていうのが、そういう今の時代のコミュニケーションっていうのは本当映画で扱いづらいんじゃないかなと思ったんだけども、今回の映画ではなんかそこも結構いろいろ工夫してるというか、なんかわざとらしくない範囲で今のコミュニケーションっていうのを描けているなというふうに思って、それもすごい新鮮で見てて面白かったっていうのがあって、でそのシェフ、この主人公のシェフが SNS で炎上するっていうのさえ描いてるんですよ、この映画では。それでそれが最初のオープニングの起承転結でいう木の部分に当たるんですけども、それで炎上して大変なことになり、クビになるみたいな流れがあって、それもすごい新しいなというか、で炎上だけ描くのかと思えば、後々こうストーリーの展開上その SNS を味方につける場面も出てきたりして、悪いところだけじゃなくていいところも描くみたいな、こう両立もできてるなっていうのがすごい偉いなと思いましたね。まあ、そういう現代のコミュニケーションだったり、レストランを取り巻く環境みたいなのを描いてるっていうのがすごい新しく感じて面白かったですね。で、3番目が、ちょうどいい力の抜け具合というか、いい意味で緩さがあって、僕がこう見て、映画館で見ていた時に、ここで終わるの?みたいなところで終わるんですよ、この映画。でも、その、後で上映時間数、作品の尺を見ると115分だから、90分とかの映画に比べると、それを切るような映画に比べると、決して短いとは言えない。結構な尺があるんだけども、全然長くは感じなかった。なんかこの、いい意味での軽さというか、そういう肩の力が抜けた感じがとてもいいなと思って。話の内容的には、主人公キャスパーさん中年男性ですから、その中年男性の苦悩だったり、その息子とうまくいかないっていう親子関係が悪いっていう、そういうことだったり、その、人気ブロガーっていうその評論家も中年男性ですから、もう中年男性同士の対立っていうね、もうなんか結構重いというか、暗くなりそうでもあるような話なんだけども、そこが全然なくて、 サクッと見れるっていうか、それが、なんだろうな、言葉がうまく見つからないんだけど、ちょうどいい映画だなっていうのがあって。しかもなんかこう、お涙ちょうだいに訴えかける展開もないし、なんか本当にね、バランスの取れた、本当にいい映画だったの。いい映画だなと思ったんですけども、なんか日本でもうちょっと話題になってもいいんじゃないかなっていう、公開今ちょっと終わりつつあるのかもしれないんですけども、もっと話題になるべき、作品なんじゃないかなというふうに見てすごい思いましたね。万人に勧められる作品だと思うので、本当皆さん見てほしいですね。まあ、シェフ以外だと、今年に入ってから見た中では、ティム・バートンのビッグ・アイズとか、他には、フォックス・キャッチャーっていう映画が良かったですかね。というわけで、そんな感じで以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール。思春期の痛み。
これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。それでは今週届いたエピソードを紹介していきましょう。東京都ペンネームにもさん。あれは高校3年生の夏、友達と4人で旅行へ行った時のことでした。私だけが文系でクラスが違いましたが、友達一人一人とは高一の頃から面識があり、よく遊んだりもするようなそんな間柄でした。行くまでは心の底から楽しみにしていた旅行だったのですが、結論から言って個人的に少々苦い思い出となってしまいました。というのも、いざ集まってみると友達三人が形成した輪に私は全く入ることができなかったのです。日頃一緒に過ごしている時間の差というのは残酷なもので、友達は悪気こそなかったでしょうが、常に同じクラスならではの話題や、いわゆる身内ネタというもので盛り上がっているように見えました。また、ホテルでは一斉に携帯を取り出し、今度はツイッター内で共通のフォロワーさんとおしゃべりを楽しんでいるようでした。おかげで三人とはしばらく距離ができてしまい、よく知らないツイッターというもののことも嫌いになりました。今になって思い返せば、あの頃の私はどうしてあんなに意地を張っていたのかが不思議で、ちょっと恥ずかしいです。知らない話題なりに興味を持って話に乗っていさえすれば、きっと楽しい旅行になったはずなのに、思春期が私を素直にさせてくれなかったのでしょうか。ということなんですが、なんで旅行行ったんですかね。これは行けるかなって思ったんですかね。俺予想がつかなかったのね。そのこれはまずいぞみたいな。まあでも身内ネタありますよね。僕も高校の友達と今は会いますけど、まずとっかかりは身内ネタですよね。そんなもんですよ。まあでもこれね、実は後日談もついていてですね、余談ですが、その後3人、そしてツイッターとはすっかり和解し、今ではとても仲良くやっていますだって。ワンクール公式ツイッターももちろんフォローしていますよですって。よかったですね。旅行で言うとね、僕もね、大学時代に1年弱ぐらいいたね、映画見るサークルっていうのにいたんですよ。まあ、楽しくないサークルでね、これがまた。これで、なぜか旅行に行くってなって、もうこの人のことよく言えないわけですよ。なぜ行くっていうね。別にそんなに、みんなと仲いいわけでもないのに、何ですかね。何かが欲しかったんでしょうかね。思い出とか。わかんないけど、こう、行ったんだけど、こう、夏にね、海に行ったんですけど、まあ、男性ばかりのね、メンバーでね。もうちょっと、海に入るのも嫌だったので、こう、浜辺の方で座ってなんかこう、海を眺めるみたいな時間を過ごしてね。全然楽しくない中ね。しかもこう、日焼け止めを塗るのを怠りましてね。若かったですね。帰ってきたらもう大変なことになりましたよ、本当に。歩けないみたいなことを体験するわけですよ。あんなに皮がむけたのはね、初めてですね。こう、自分からむけた皮をこう、 ほうきで集められるようなぐらいのレベルというかね。今絶対そんなことやんないだろうな。あれはちょっと若かったですね、いろんな意味でこう。しかし全く楽しくなかった。みんなこうね、楽しくないかなって思ったらこれ、行かない方がいいかもしれません。100% これは楽しいぞっていう時だけ行った方がいいかもしれないですね。僕の今のこの人生観というのは大体そういう感じですね。これダメな確率が 10% ぐらいあるぞってなったらこう身を引くっていうね。ニモさん、そういうのも大事かもしれませんね。というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですよ。このコーナーではこのような思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。というわけでね、来週あのボストン気をつけて行ってきますので、ちょっと楽しんでこようかなと思います。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらに、ポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。こちらこう全編聞けるようになってますからね。 iPod とかに入れて、通勤中通学中聞けるようになってますので、ぜひぜひ iTunes でダウンロードして聞いてみてください。ワンクールまであと1回。それではまた来週、さようなら。